どうもグラグラジオでーす。よ
っ、声がクリアだね、今日は。
声がクリアやけど内容はぼんやりしてるよ。
言うても、あ、結局スカイプじゃないじゃないか。
そうそうそうそう。
まあ、開けてくださいよ。
あ、と、おったね。
お疲れさんです。
お疲れさんです。
お疲れね。あ、野村です。
お気中でーす、ということで。
東京の新御徒町の野村です。
そうですよ。ここで撮るのも結構まだね、数がそんなにないんで。
いいですね。新しいモグラグ。
そうでしょ？
はい。
これだから僕と野村くんなんで、アートコアタイタンなんですけど、毎月配信している。はい。
来ちゃいましたよ、俺。今
日。たまたま野村さんがね。
たまたまじゃないよ。
あ、オープンに合わせて。うん、
どうせならもう、つっても、
あ、
ピュッと。ヤコバス取りまして。
野村くんが今、岡山に住んでるんですけど、はい、
3週間。
でしょ？
か、もうすぐ1ヶ月をもう。
ああ。まあ、なんせあれですね。まあ、ある意味、モグラグギャラリー的にも、野村康夫的にも。
どう？慣れた？モグラグギャラリー。
ちょっとずつ。ニューライフがね。始まったんですよ、2015年7月から、うん。
お互いね。
もうお互いね。
引っ越しとかの準備のタイミングとかもね、ほぼ同じ、
うん、
だったね。地獄だったね。
いや、地獄。
ほんと。
ただね、
もう、引っ越し。
前のね、ラジオで見たんですけどね、うん、あれ、相当地獄やったんやけど、その後の、ギャラリーの制作が、さらなる、苦労で地獄地獄を重ねるってもうもはや覚えてないです、引っ越しの頃の苦労なんての
は。ああ、その後が濃すぎて、
うん、どんどんこう更新されていく感じで、という感じで、まあ
この、じゃあもうこのラジオもちょっとその更新しましょうよ、地獄。
そうですよ。
だからひどい状況で始まってますからね。
いや、だからこの内容を聞いてもらったらすでに分かる通り、アートコアタイトルと言いながら、これ思いつきでね。それから、ノムさん来てるし、
クリアな。もう明日帰るからさ。
そう。
さ、
本質でということでね。ただでも、ちょっと、まあ、一個だけちょっと、お知らせしたいことがあるとすれば、毎年7月に配信してました、上半期映画談義がですね、今までは、僕と野村くんのアートコア対談のスペシャル枠としてやってたんですけど。
そうでしたね。
そうなんです。これ、ちょっと1ヶ月ずれて8月に配信することになるかとは思うんですけど、今年の年明けの、モグラグ的映画ランキング2014からレギュラーメンバーになったペロちゃん。
来ましたね。パイセンペロちゃん。
まあ、そう。もう、マッドマックス。
ペロパイが。
5回見てるって言うてますけど、との新番組を立ち上げることになりまして、それの第1回として、上半期映画談義をやりつつ、その、
毎月。
いや、隔月。
隔月で。
これは先月、配信した、僕とサボちゃんのお手首レディオっていうのとの、
あ、あれも隔月？
あれも隔月です。
そうなん。
あれをこう入れ子にしながら、
はいはいはいはい、
レギュラーとしては僕とノムさんのアートコアとアートトピック。
僕らも隔月になってる気がする。
いやいやいや、ここから標準スピードに戻しますから。
あ、そうですか。
で、と、あと毎月のアートトピック。うん、そしてやっとモグラギャラリーがオープンしたんで、ここから毎月アーティストインタビューが入ってくるんで。
あ、じゃあ充実ですね。
そうです。だから基本的には第1週目がアーティストインタビュー、第2週目がアートコア対談、第3週目がアートトピックで、最終週が
毎回入れ子の、
2ヶ月に1回お手首レディオと、ちょっとペロちゃんとのやつは番組名がまだ決まってないんですけど、
オクティビ何？
お手首、
お手首レディオ、
これはノリで決まるんですけど、おきちゅうの乳首レディオっていう、ね、
お手首レディオね。
聞いた？
聞いたよ。で、あの後はもうシーボーイズを検索しまく
って。そうやろ。
いや、す、いい、すごいんですよ。
面白い。
うん。で、シーボーイズが、まあ、もともとシーボーイズと僕ら繋いでくれたんが、勝又さんなんやけど。
ね、言ってましたね。
いや、あの、沖中君とサボちゃんっていうか、シーボーイズとか、ちょっと絡めたいんだよねって言ってくれて、実際いざ撮ったら、まあ、全然今までの僕らのモグラグのテイストにない感じ。
うん。出来上が完成してましたよ。
そう。
あれ編集は誰がやってる？
編集はサボちゃんが、
ええ、
だから今までモグラグラジオって今回268回目なんやけど、
はい、
今までその第1回オテクベラジオを除く267回全部僕が編集してるんですよね、
うん、こう見えてよ実は編集してるんだぞ。
そう、こう見えてね。そうそうそう、
つないだりね、
つないだりしてる
んですよ、
うん、あのね、実はね、あれね、ノムさんはあの、うん、っていうのがね、人より長い。
仕切ってくれてるんですか？
これね、編集して初めて分かった、あの、喋り方の独特のリズムみたいなのがあって。
切ったんですか？
切った。たまに切ったりしてます。
うん。
うん。ちょっとスムーズに聞こえるように。
ご苦労様です。
とかはやってきてたんですけど、オテクベージュに関しては、
うん、
しかもあの第1回あれ40分ぐらいなんやけど、
うん、
あれ3時間ぐらい撮ってんのよ。
あそう、
だからもうノリも全く決めずに、
う
んうん、はいドンみたいな、とりあえず録音したみたいな、
うん、
それがあんな感じに上がってきて、
うん、
でサボちゃんっていうのはあの FTC レディオっていうのを、う
ん、自分でやってるんですか？
うん、自分でやって CD にしたり、うん、あとピザオブデスっていうあのレベルがあるんやけど、うん、それのライブとかで DJ 的にそういうのをやったりとかしてる、
はいはいはい、
まあプロのスケーターなんですけど、
うん、
そのもうその FTC レジオのノリにモグラグラジオの音源を料理してくれたって感じで、
うん、
超僕はだから編集をしてない分だから、その上がってきた時に爆笑してもうて自分が喋ってんの、うん、で結構これはこの夏以降の結構まあおすすめ番組って感じなんだけど、
うん、いいですね。
まあ重ねてだから、そのペロちゃんと始まるであろうその映画の話を2ヶ月に1回するっていう、
まあ喋るでしょう、
あの人も本物ですからね。まあ言ったら、うん、そう、モグラグはだから、こうこの6月7月でこうリニューアルをして、
うん、
まあモグラグラジオの方もちょっとですね、
うん、
まあメールの応召が終わったけど、
まあ、寂しいですね。
だから今回第3期ですよ。
なるほど、
うん、が始まるわけなんですけど、まあ、あのアートコア対談はレギュラーとしてはね、
いやいや、あんなんだけこうなんていうかな、あのこうこっちがね、
ああ
腕を叩いてます、ね、
ああ
スキルがある、
ああ
こうなんていうか喋り手たちが入ってきてるんでね、
うん、
じゃあもういいじゃないですか、このアートコア対談ノンテーマ。
ちょっとあえて思いつきでいこうと。いやでも、うん、アートコア対談はでもあれやと思うよ、あのモグラグラジオ的にはあの近々第0回から聞けるようなアーカイブを用意しようとはしてるんよ。
復活できない回が 100回分ぐらいあるよね、あれ。なんかこう。
ないよ。
そう。今聞けないのがあるんけど。
戻れんのあれ。
音源は、
あれ、
音源はあるんで、アーカイブとして別のチャンネルで出すことはできるんですよ。
あ、そうですか。
で、それを多分出したら、すごいわかると思うんだけど、やっぱその前の、あの、6月の中澤さんのインタビューの途中でも言ったけど、うんうん、その、野村康夫という作家ですよ。
はいはいはい。
だから元々ドラムの人っていう名前でやってて、この野村くんのその意識の変革が、うん、多分この
ラジオ、これがアーカイブ
の、つぶさんに多分出てると思うねんか。
で今回そのなんかラジオのそのリニューアルするっていうか、うん、サイトの方もその一言コメントみたいなのをくれと言われた時に。
うん
うんうん、あ、なんかこのラジオ僕の結局なんかなんていうの、作家誌じゃないですけど、
うん、
変遷をアーカイブしてきた一つのメディアなので、
うん、
なんか
ね、そうでなんかやっぱノムさんとこの俺とのこのアートコア対談の時って、
うん、
まあ言ったら次何撮るみたいなメールでちょっとさ、うん、やり取りして例えば岡倉天心のあの、うん、天心っていう、ねうん、まあもう映画史的にはもう全く残らない映画わざわざ俺ら映画館で見に行ったりとか、うん、ああいうのはやっぱここで喋るためやったりとかもするし、
ね、う
ん、でもやっぱ結局なんかやっぱ中澤さんの時も喋ったけど、うん、その歴史とかね、
うん、
その今までの美術史がどういう歩みがあって、
うん、
そこにどういうその一つのポイントを置くかみたいなことっていうのは、
うん、
まあお互いこうやり方は違うとはいえ、
うん、
そこにそれの必要性にフォーカスが合っていく様っていうのは、
うん、
多分このラジオの中のこの酔っ払ったちトークの中で多分割とドキュメンタリックに残ってると思うよ。
残ってる残ってる、
うん、
誰か聞くか知らないけど
そう知らんけどそうそうそうそうそう
そりゃ知らんけど、
うん、
いや意外と聞いてるんです
聞いてる
聞いてるん
だから だから今月アートトピックは今もうノリで取り出してるけど、
うん、
でも多分やっぱこういうだから僕はこのアートコア対談はもうほんまに、うん、あの野村君がもうちょっともうええわって言うまで続けようと思ってるのね、うん、
いや結構今年入ってくらいから、うん、もう映画の時期なのかなとか、うん、結構あったんですよ。
あ、そうなの？個人的にってこと？
個人的に例えば引っ越すし、
あ
子供できたし、
うん、でやっぱ月に1回ちょっと野村くんと俺のまあ絵描きとしての興味があるテーマみたいなのを設定して50分なり喋るっていう時間っていうのを。
うん
まあ、毎月繰り返すっていうのは僕的には結構重要かなと。
そうですか、
うん、思ってるわけですけどどうですかその辺は。
うん、なんか
こんなに負担なくできそうだね。
お、
うん、あ、お、なんか
オーナーが
オーナーが入ってきて
洗濯物を折りたたみながら、
うん、そうだねオーナーちょっとの、う
ん、いいやねオーナーはねモグラ君オーナーはもう仕事が多いんですよいろいろ
で今日のこのアートコア対談はだからあのノーテーマ
なかなかだって珍しくないですか、
ね、ノーテーマとかだし
他に人がいない状況、うん、このモグラグ最近本当に常に誰かが
まあ確かにね
いる状況っていうのがあり、
うんうん、そうそうそうそう
出入りが多いです
ね出入り多いしね本当に一昨日か
うん、
オープニング、
うん、
まあ多かったですよ、
まあ、まあすごかったですよ
まあすごかった
ですね500人いや
500は600人ぐらい300人で
いやさ盛らずに言っても300人は絶対超えてる、う
ん、盛らずに言って300人やの、
まあ、だからあれですよだからアートトピック的に言えば、
うん、
あのこの7月なんかなあれ先月かも分かんないですけど、
うん、
あの高円寺のチンポムがギャラリーオープンして、
うんうん、
あの第1回の展示がそのシオンということで、
うん、
あのマガラが、
うん、
あの高円寺に住んでるからフライヤー置いてもらわれへんやろかと思って見に行ったんやってオープンの時そしたら行列できてたっつって、行列できんねやと思ってねオープンギャラリーのオープンで
なるほどなるほど
そうそうでそれが俺らのオープンの、まあ、前やったから
なるほどね
そうでもちょっと前で、
うんうんうん、うちどうなんやと
そううちど
うなんやといや確かに
そ
ら
そらさチンポムはめっちゃすげえし、うん、そのシオン第一回とか、うん、この組み方とかもチンポムっぽいし、
うん、
話題性も自動的に上がる
そうね
ネームの感じ、
うん、
に対してでも俺らは結構まあ6年間モグラグガレージとしてやってきたものとあとあくびと一緒に店を立ち上げるっていう、まあ、ある種のサプライズ、
うんうん
込みではあったけど果たしてどんだけ来るのかしらっていうのは正直心配はあったし、
うん、
でまあ行列まではいかなくてもええけどさまあなんかこれでなんかこう大したことなかったらちょっと俺らとしてはこうねあくびとも一緒にシュンってなるやろうし勝俣さんにも悪いっていうのもあるからと思って蓋開けたらもう。すごいなんやろこんな来てくれんねやっていうのは正直あったっす。
え来てくれてましたよね。
うん圧倒的に来てましたね。
来てましたよ、
ね、打ち上げだって二次会の打ち上げがね
70人
20人でね確かあの予約したんですけ
ど近くの中華屋
をそしたら70人でもお店が全部もう埋まってしまう席がありませんっていう、うん、
店員店とこまいみたいな一応悪いっていうのもないけどあの次の日あ俺あんま食われへんかったけど次の日昼飯で行ったんよ、ね、で昨日すんませんでしたって言ったらニッコニコやったっていう全然いいっすよみたいな、うん、まあとにかく
なかなかだからいいこけら年というか、
うんうん、
再スタートというか
だから打ち上げで70人やったから、
うん、まあ逆算するとまあ500600
で来た人は
500600いたんじゃない、うん
500600は言い過ぎですよ。
まあ少なく見積もっても300ですね。
言い過ぎました？
数えてはないですけど、うん、
密度的にはそんな。
うん。いや割とキャパあるなと思ったねあのスペース。ね。いざ入れてみたら。
あと音を出してもそんなに響かないっていうのが分かったり。
うん。いやだから結構あの
結局その日の夜難民キャンプみたいになってましたね。この3階建てまた3階なんですよね。
そうそうそう。
屋上ありの。
でまたあの
今日グラグのスタイルを。
そう。
いや見つけましたねでもこの件、うん、
で京都で一緒にやってる、うん、モンムラグを一緒にやってる村屋のメンツに来てくれて、
うん、駆けつけてね空数を持って
空数をね
すごいよね、
うん、
まあ一応あのまあ先週、うん、あのマガラとのアートトピックもこの話で、
うん、そうだね
どういう
やりますよっていう
よ
ね
いよいよだねっていうね
そうそうそうでまああの
始まったねだねだから、ね、
そうだまあ、とにかくこの1ヶ月1ヶ月半ぐらいこれにもう本当に精進してやって、
うん、
まあ、うん、もちろん俺は絵はかけてない上に、うん、まあラジオもちょっと滞り気味ではあったんですよ、うん、だから今までの蓄えてたやつを出してただけ、うん、でもこっからちょっと8月落ち着いたらちょっとあのモグラグラジオもちょっとパワーアップしたいという気持ちは正直あってでそれで個々のプロフィールを載せたりとかしてるのもある、
ね、なんせ月日あ違う火日で
火日
収録、
うん、
オープン、
うん、
すごいねもうだからもうマジ
でもガレージエン
ジン V ですよ、
ね、ガレージに来てた人らが待ちに待った冷暖房完備って
あ
だからあ、まあ、今まで閉めてた8月も
1月も2月も
オープンしますという
エアコンついてるのになんで閉めてんだみたいなことになりますからねそうそ
うなりますから、
うん、
でその中であ
の、今日もグラグ行けるから行こうっつってあなんか週の初めだった空いてないみたいなことないってことですからね
ないない
ほぼ空いてると
そう
あでも8月はね閉めるんです
よ、ね、今日だからあの
あれ
今日あれなんですよあの小田君っていうね、うんうんうん、あのガレージに結構見に来てくれた人が、うん汗だくで8時5分ぐらいに入ってあ、違う7時55分ぐらいに入ってきてまだ見れますみたいなあのすんませんみたいななって入ってきてんけどいや9時まで
やってますよ
そうそうそう
ゆっくり
そうそうそう
ゆっくり楽しんでね
そうこれは僕らの一個のこだわりがあって、
うん、
僕らの営業時間昼の2時から夜の9時までなんやけどその9時まで開けてるギャラリーをやりたいっていうのが一個僕らなんかであったのよ、
はいはい
はい、でそれはだからやっぱ日本のギャラリーって大体7時半とか
そうだね
遅くても8時で閉めちゃうからでもなんか俺ら2年ぐらい前に台湾行った時、
うん、
台湾って結局台湾人の人って晩ご飯を絶対外で食べるねんやんか、
はいはいはい
家で食わへんから
屋台やから、
ね、屋台で食ってみたいなことで言うとあのいわゆるナイトライフっていうのがめっちゃ充実してて、うん、もちろんそこから飲み屋行く流れもあるけど普通に服屋さんとかも、
うん、
夜の9時とか10時とかまで余裕で開いてんねや、
うん、
ちょっとこう酒飲んでほろ酔い気分で、
うんうんうん、
あのショッピングを楽しむっていうのが結構充実しててでこれってやっぱ特に日本でもやっぱサラリーマンの人らとかでもさ、うん、9時5時なんてほとんどないわけで、うん、結局7時とかに仕事が終わってギャラリー行こうと思ったらもう閉まってるみたいな、
うん、
ちょっと興味あると思ってても閉まる、
うん、そうそうやし例えば
彼女とイチャイチャしたら終わるっていう、
うん、例えばそれと関係なくしてもその例えばギャラリー巡りをするってなってもなんかこう
昼のじゃあ1時オープンのところがこうバーって組んでいっても、だいたい7時半とか8時にケツを持って行って、じゃあ飲みに行こっかみたいなところを最後にモグラギャラリーを入れてもらうこともできるかなみたいなとこもあって、じゃあちょっと夜遅まで開けるっていうのはちょっとやってみたいなっていうのは。
街の時間とかもあるじゃん、その、うん、その町の持ってる時間帯みたいな。
でも御徒町は大体5時ぐらい閉まってるよ、
ね、意外に早い。
いや会社はそうやけど、
飲み屋街が、
飲み屋街は大体
あるんですかこの辺は。
飲み屋街はめちゃくちゃ多くて大体11時12時ぐらい、ああああ、まあサラリーマンタイムなんで。
終電までやったらどうですか逆に。
いやそれね、なんか来年以降
ちょっと試験的な、
そうそうそう、夏場だけとか。
やだ、だってそんなんしたら私らが飲む時間なくなるやん。
飲み開きでしょ、飲み開きじゃちょっと仕事になんない、やっぱり自分たちは。
だってそんなんしたらってただ飲みに来るだけやん。
あそこのなんかそのね、カウンターみたいな残ってるやつね、うん、
いや、
飲み屋はやらない。
飲み屋やんない。
バーはしないです。飲み屋やらない。ね、まあだから。
だってな、うん、私たちは飲むのが好きやから。
自分たちがね。
飲み屋をやってしまったらあかん。
うん、まあでも、まあ話はこう、いろいろ遠回りしたけど、そんな、だからリニューアルオープンしたモグラグギャラリーのやってるポッドキャストとしてのアートコア対談っていう、
うん、
ところですよ。だからむしろだからもうこれがなんかもはや一番こう、もしかしたら俺の割とこうプライベートな意見を出す場になるかもしれへんというか、
うん、
だからここでだから今後なんか細かいやっぱ岡倉天心次喋ろうとか
中澤さん場がなくなってきたと。
そうそうそうそうそう、だからこうテーマをやっぱり設けつつアートのやっぱり話をしたい
んだと。
うんうん
うんうん、
で特にやっぱ野村くんも、うん、あの岡山引っ越して、うん、まあ、作家活動を本格的にやるにあたって、うん、やっぱこう意識 の持っていき方とかも、はい、いろいろ多分こう変わっていくと思うんですよ今後。
そうやな、暮らしぶりが変わった
ら、ね、暮らしぶりも変わるね、やっぱ子供、
うん、中心になったりとか生ま
れ
まし
たね、うんうん、考え方とかね、うん、どうなんでしょう。
その上で話せることとか、
そうそう、うん、
やっぱり発信してほしいなと思う、
うん、いいんですか、じゃあもう全面にこういう、
あ、いいと思う。
いや全然それでいいと思う。
野村ヒストリーの一つとして、
うん、
今までもずっと安尾ヒストリーじゃだったじゃないですか、うん、
だったですよ本当に。
そう
だ、結構だからその最初はね20点みたいな、
うん、関わり方やったけど、
そうそうそう、
途中からは
あの毎月ね、
うん、
あのメンバーたちとなんかこうナディフに潜り込んで勝手に陣出すとか、うん、よくわかんない企画ぶっ込んで忙しいんですわみたいな話をしたり、
うん、音割れすぎててよくわかんなかったりしたけどね。
でもある意味さ、なんかそういういわゆるその夏の、あの分かってるやつがおもろがれるようなアンダーグラウンドのノリみたいなんて、
うんうん、
どんどんなくなってきてるというか。
そうだよね、
なんか形が あると思うねんけど、形は変わってきてるやん、
うん、
と思うね、うん、だからそれをなんかその何つうの、まあ俺ら同世代やからそれのノリみたいなものの中で、今の流れと直結できるところをちょっとやっていけたらなと思ってる。
だってあれフォレストリミット今年5周年、
うん、そうだよ。
だから結局20点わーってやってわーわー言ってたら、結局箱始めることになりましてみたいなことをこのラジオでも言ってた
し、
で始まったら始まったでなんかもう我々でもこれどっち進むのみたいな。
そうね、
いよいよスタンドアローンで勝負しなきゃいけない
ね。言ってた言ってた、
吠えてた時期ありましたよね、
うんうん、
村上隆、東、あんだこの野郎。
そうそうそう。
でも実際にそれをなんかターゲットにした瞬間から、
うん、
とてもそんなこと言えない。
そう。
自分のそんな分を分けあるじゃないけど。
そうそうそうそうそう。
だったらどこをじゃあ自分がそのねこう突っ込んでいく場なのかと、
うん、
多分自問自答してたと思うん
ですよ。いやそうでしょう、
うん、で毎年毎年一つずつ今目の前にあるプロジェクトを一生懸命やって、
うんうん、
フィードバックで、
うん、
次やっぱこうもっとこうみたいなので、ようやくそのモグラグのこのモグラグが向かう道は、
うん、
こういう風なコンセプト掲げて、うん、ギャラリーという名でローブローアートを日本の、
うん、
唯一の
ローブローアート、
ね、ローブローアート
なんか唯一って言ってたらあかんかなと思ってあんまり私は言ってない。
でもないからいいんじゃない、
うん、
言ってないでしょ。
でもなんか今んとこ割となんかそのこうまあ何人かはすごいなんかこういうアートをずっとやっていくんですかみたいなことを言ってきてくれる
ん
で、そういう人らにはもうなんかあのまあいろいろこうレイヤーがあるんであの説明しながらちょっとずつこう、
うん、
はやっていってはいるんやけど、まあ僕個人的な思いとしてはその立ち上げるのは誰でもできるんですよ、
うん、
誰でもできんね、
うん、
ただそれをだから受け入れてもらう時のその、うん、例えばある意味こう反対意見とか、
うん、
どういう風に思われてんねやろみたいな部分っていうのを知りたいっていうのは正直あって、
うん、
それでこのオープンの時に3週間、
うん、
毎週末鈴木さんとピカと黒瀬くんっていうのを読んで、
それぞれジャンルも違うんですよ、まあ、
ブラッシュアップする。
そう、これはもう僕の中ではもう完全に強度、そう強度を上げるため の
修行の場、
そう修行の場としてあのやってるところもちょっとあって、
うん、
でまあ言ったらその僕はこのモグラグラジオっていうのは、うん、ノムさんのあのマガラ、あとサボちゃんと、まあ、今後ペロちゃんになってくると思うんだけど、うん、と太田でいろんな企画をやるのはやっぱりそのつってもまずそもそもアートって小難しいやんみたいな、
うん、
その一般的なイメージみたいなところは、
うん、
あの無視できひんと、
うん、
だからアートにまつわるエトセトラを面白く音声でこう言うっていうのはやり続けたいのあって、 それはもうある意味タモリクラブみたいな感じやねんか、
はいはいはい、
なんていうかこうマニアックなことでもなんかこう定期的に発信してたら、
うん、
で面白さがあれば伝わる何かがなんかこうテイストみたいなのがあるっていうのあるんやんけど、そのじゃあいざそれとあの現実の日本のアートの現状とか例えばね、
うん、
でその中でにあのモグラグギャラリーはこういう立ち位置を取ってるっていう部分っていうのを、うんうん、はそのあの同じ空気感の中でできるだけ説明したいと思ってて、だから一応、まあ、あの今回立ち上げにあたってステートメントって、まあ、いわゆる文章を僕は考えて変えたんやけど、それもやっぱり今までモグラグが6年間やってきたことからモグラグってどう見られてんねやろっていうところと、僕らがやりたいことのをすり合わせたのをできるだけ言語化したつもりでいてて、
うんうんうん、
でもとりあえずなんかあの文章読んだの、
いや全然
あれどうです、
いやうーんだから俺まだなんかそのローブローアートというフレーズが正しいのかどうかがちょっと、
うんうんうん、そういうこと、そういうこと
ある、
うん、
かなあるかなというか、でも完全にそれをこう表に出すんだったら、うん、そういう方向にシフトしていくのかなっていうような、
ちょっと、うん、でもこのコンセプト立てには野村くんの存在もでかくあるね、うん、正直野村さんがすごい明確にハイアートを、うんう
ん、僕はどっちかというと、
うん、
じゃあ分かったと、
うん、
そういうこう仲間が非常に多かったから、
うん、
でそういうフィーリングも知ってると、
うん、
だけどこっからじゃあそれを持ってそのなんていうかあの振り幅が一つの勝負の軸じゃないかと、
うんうん、
でどうも誰もそこを一点突破行ってやろうっていうやつい
ない
じゃん、はいはい、
ハイアートの方ってことね、
うん、いないじゃんっていうか俺がそれを考えてた人間なんだなと、
ああはいはいはい、
でここを多分3年ぐらい
よし分かったと、言ってやろうじゃないかというつもりで、まあどこがその方向かと思いながら、でその一方でカウスランジみたいな、また違うそのハイアートとここをつなぐようなムーブメントで出てきたやつらも同時の同じタイミングでいて、でも俺はここではないなと思ったわけ。
だってさ、カオスラウンジの時ってさ、みんなさ、ある事情劇をすごく受けてる、それは別にそれをやりたいとかではなくって、
そう、
あ、こういうやつらがいるんやっていうことをさ、目の当たりにしたって感じやったよ、ほんまに。
だから結局それはだから、そのドメスティックなアートがハイアートに行くのか、いわゆる世界的なところに飛び込んでいくのかっていう違いは大きくあると思う。
で今俺完全にそのスタンドアローンの茨の道を行こうとしてんだけど、はっきり言って誰もまだ開拓してないところにどうもこう突っ込む方向に来てまして、まあこれがちょっとあの Facebook でちょっと言ったプロジェクトの始まりなんだけど、そのまあ最近ちょっとなんかサイエンスとか数学とかの方向を、なんていうか、でそれこそ、でもそれの本当にやりたいことっていうのは、その次元をアセンションするようなアートをいかに作れるのかみたいなのが結局究極の目標というか、本当に強度のあるアートみたいなのをやりたかったら、その辺しかもうないんじゃないかっていうのがずっとあって、だとするとなんかマッドサイエンティストじゃないけど、いわゆる今アカデミックでサイエンティストと言われている連中の一番最先端のやつがあって、結局マッドサイエンティストの集まりというか、でもそれって本当にあの勉強できまくって天才の中でもよりすぐられて生き残れたやつらだけがそういうポジションに行けると。でもしかしたらその連中が勝手に知らないところでパーンと人類のステージ変えちゃう可能性とかあるわけですよ。で僕考えてたその村上隆とかをターゲットにした時に、どのアプローチだったらあれを凌駕する道があるのかと。でまあ村上隆が想定してたその現代アートの一番トップのそのなんていうかお客さんっていうのは、世界を全て牛耳ってるたった一握り 1% の超富裕層の連中で、その連中が最終的に求めるのが我々の頭を叩いてくれるやつだから、と、まあ、酸いも甘いも知り尽くした人が、もっとなんかないの俺の人生を楽しませてくれるのはみたいな。でそれのその千利休ですよ、頭を叩いてくれるやつが結局アートしかないんじゃないかみたいなことで、でも村上隆的にはそれをそういう要望が来てるのにまだ俺は答えられないと言ってると。
だからそれに答えようってこと。
いや、そういうことですよ。だから今例えばアーティストを目指すと言って、でもあるねその現代アートみたいな世界のトップがそういうところで戦ってるけど、あの村上隆ですら叩けないんだというところで止まってるわけじゃないですか。
そうだから、そういうふうに野村君が考えるようになって、じゃあ俺はどういう道を行くんかという時に、野村さんみたいな方向では俺はないなという感じが
そうなんです
よ、ある時から出てきたわけで。
そうですね。
でその時にそのここは道はどんどん分かれていくと、分かれていくべきやと、だからお互い明確になってきた、それをどういう形で出すかで、俺らは一個まずギャラリーという形にした、でどんどん離れていくけど、毎月このラジオで喋ってるっていうのがあれば、
そうなんですよ、
そうなのよ、
ここがね。
だからここは結構重要で、もともと野村君っていうのはそれこそさっき言った20点とかも含めてすごいアンダーグラウンドの活動をしてた男が、ある時すごいある種の気づきというか、自分の人生に対する必要性をすごい見つけた瞬間があったっていうのが、多分このモグラクラジオを丁寧に聞いてたらあると思うねんけど、あ、この辺かみたいな。で その時からのこのアートコア対談は内容がどんどん、
うん、濃くな
って、ある意味アートコアになっていったし、うん、その中で僕も個人的に考えることはすごい多かって、うん、でもちろん直接的なきっかけは何回も言ってるけど、去年のルーデルニエクリ の、うんうん、あのマルセイユとセトでの展示が結構あの体験としてはでかかったけど、そこに至るまで の、 その潜在的なことっていうのはこのアートコア対談で俺とノムさんが喋ってることとかかなりでかかったのよ、うん、だからそういう意味でそのやっぱこっから先はそのお互いだから、さっきノムさんがだ 1% のやつが頭を叩くようなものを求めてるっていうんであれば、俺らはローブルアートっていう以上残りの 99% でのその中でそのでもなんかこうエッジなことがおもろいと思うやつらに対して訴えかける何かをやるみたいなことになってくるし、
だから僕の強度でもあるんですよ、このモグラグの進む方向と自分が進む方向のこの振り幅がこう離れれば離れるほどそれを知ってる僕と、
そう、それを
同じこう時代をこういうふうに歩んできて、だからそこが重要なんじゃないかと、
うんうんうん、
結局最終的にね、いつが最終か知りませんけど、
そう、でも今んとこさいい感じで成長してきてるよねお互い
と思うんだけどね、
うん、いや結構かなり良くなってると思う、だからその本当に
本当いないんですよ、うん、僕このハイアートの方で、うん、本当にいわゆるその日本のギャラリーの人たちとかと、うんうん、自分からコミットしてって、うん、あ入ってって話聞いたり、
うんうん、面白い人もいるでしょ、
いやいるけど、うん、いるけど両方知ってる人っていないんですよ、
うん、あそういう、そうそうそう、そういうこと
か、うん、それはそう思う、
出自の問題だとか、うんうん、もう最初からそこばっかりだったり、うん、で その世界でしか見てないとか、
うんうん、だから扱ってる人がいないから見に来る人はもっといなくて、
うん、
でもなんか割とモグラグに来る人ってすごいまあ俺らの世代で言うと、例えばスタジオボイスとか呼んでて、うん、毎週に 1,2 回レコヤでレコード掘って、
うんうん、
月に1回ぐらい美術館行って、うん、月に1回ぐらい映画館行くみたいな、うん、そのいわゆるざっくりとカルチャーが好きな人間っているんですよ、
はいはいはい、うん、
でその人たちって要はそのすごい人生を豊かにするための一つとして文化っていうのをものすごい大事に考えてるし、
うん、
でもちろん俺ら AAT とやるってなったのもやっぱファッションっていうのもその中のおもろさの一つとしてあるっていうのがある、うん、だからアートを鑑賞に特化した人もいいけど、
だって
つったから結構難しい、そうやねんな、
アートは面白いっていうものはいろんな面白いことがあることのうちの一つやって言ってたや
ん、うん、うん、だから
それやと思う、
そうだからその誰を対象にするかはまあそれはやり方の違いはあるけど、うん、その今この瞬間で起きた表現、うんを面白がれる人に届けるっていうことはアーティストである以上全員が考えてることやと思うし、うん、もちろんそうや、で そこでやっぱりその何やろ、ノムさんがそのハイアートをに対して向かっていったっていう、
でもハイアートでもないんだよね今の主流のハイアートの方向性ってない方向、
うん、だからあれやろ、だからその、まあ、マッドサイエンティストって言ったけど、要は基地外道に
足を踏み入れたと、うん、
いやほんとむちゃくちゃなんですよで来月からその、まあ、東大の柏に、うん、カブリ IPMU っていう、世界中 の、
そのカブリ IPMU って何ですか、
カブリインシチュートオブフィジックスアンドマテマティックスフォーユニバース、そのまあ物理学と数学が連携して宇宙の謎を解明しようという、
うんうんうん、
カブリ財団っていうのが金出して東大の中に作った
あのハイパーマッドサイエンティストの集まる研究機関があるんですよ。
そこにのむちゃんが行くんです
か。はい。
なんで？
アーティストインレジデンス。
え、そこにアーティストインレジデンスで。
だから俺のコンセプトではそのサイエンスだろうが哲学宗教みたいなのとアートみたいなのは結局そのね元をたどれば同じところ始まってるじゃないかと、うん、で今こう想定できる一番長いスパンのアートのターゲットってもうそれぐらいしかないんだっていう話、
うんうん、だから要はだからその
カルマを脱するには
いやカルマというかだから要は世界のワールドシステムの真実にたどり着く一個の手段として美術を技術として使うっていう考え方やんな。
しその本当にそのなんていうの脳だけの最先端をやり尽くした連中が集まってるところにいざ入ってじゃあ一体何ができんだと、
うんうん、
でそんなところに突っ込んでいるやつっていうのはまずいないわけだから、
うんうんうん、
じゃあそこでアーティストが行って知らない世界にのフィードバックをこっちにバーッと、
うん、そうそうそうそういやそうやと思う。
開いた、開いた、そこで作品を作るの。
作品作る。
でもそうなってくるとますますある種のまあ俺一般とか普通とかいう言葉はあんま使いたくないけど、うん、そういう人にとっては難しいねみたいな世界になってくるところをあのできるだけ分かりやすく揉みほぐして伝えつつ酒飲んで喋るっていうところのそのあのバスへの飲み屋に真理があるっていう方向のをモグラグはやろうかなという感じはあるですね、うん、
いやちょっとこれ提案というか、うん、それがそのまあ何の巡れせか知りませんけども、うん、このあのつくばエクスプレスの、
はいはい
先に柏の葉キャンパスっていう駅がありまして、うん
はい、
そこがその柏キャンパスの、まあ、玄関なんですよ、うん、でそこに1ヶ月僕、滞在政策なんですけど宿泊施設がないんです。
ということは
ちなみにあのモグラグギャラリーがあるところから徒歩20歩ぐらいで新御徒町駅っていうところの乗り場があってそこからスクエアエクスプレスが出てると。
そうです。
うん、
だから夜の夜なねあの帰ってきてはこういう風に
あ
その
今日は何をやったっていう話
っていうこの振り幅を
やろうかなと。
やろうかなと。
うん、
ぜひお願いでき
る。いやぜひぜひ。
でもはっきり言って本当に本当に全然違う世界
でしょうね。
もうマジで
いや面白い。
じゃあ脳みそ使いすぎて多分疲れ果てて帰ってくるよ。
帰ってきても脳みそ使いまくらないと多分ついていけない、うん、
勉強しやんと。
でもなこれはだから
それは一つ、
うん、でもアートコアで言ったかもしれんけどスーパーハイなものとスーパーローなものは文化っていうのは俺はチューブ状になってて結局一番高いのと一番低いのはつながってまうっていう。い
それこそだから昨日そのまた夜ちょっとイベントに行ってきた
んですよ。ムート
でこれムートン会っていうなんとそのまあ今日本のサイエンス史といえばニュートンじゃないですか、
うん、はい。
で僕ちょっと今年入ってからあのニュートン会っていう、
うん、
あのニュートンさんをがニューション編集部の人たちとかと絡んで、まあ、科学者だったりそのメディアアーティストだったり、うん、いろんな人が絡んでいろいろこう情報交換するみたいな飲み会がありまして、はい
うん、
それにちょっと参加し始めたんですよ、
うん、
でその流れで先月ぐらいに、うん、あのムーがまたそこに変なひょんなあれからでムーっていうのは超科学誌
そうですよね
ある種の、まあ、オカルト雑誌とも言われてますけど、
うん、言われてますけど、
まあ
うんそう科学で解明できないのをターゲットにする超科学誌という名目 でそれが
ですよ、ね、
あのひょんなことから一つイベント作ろうみたいな話になって、
はいはいはい、
ムートン会っていうのを開催したんですよ。
どういう方々がいらっしゃったんですかムートン会って。
ムーの編集者編集長のあの三上さん
編集長
のね三上さんっていう人と、まあ、あのニュートンプレスっていうね、うんそこになんとエヴァンゲリオングループが
あの現場行ったら登壇者に入ってましたよ。
あ
だからムーとエヴァとニュートンが行動してえらいことになって
ます。大変
そこに野村君も行って、はい、いやまあ確かに
いよいよですよ。
いやもうだから本当にあれですよ、僕がもう何回もこのラジオで言ってる100分で名著で言うとこの般若心経の世界に入ってた、ね、色即是空、空即是色の空を求める人たちがどんどん集い始めたという、うん、
本当に全然ついていけないジャンル持ち込んでもいいですか。
あ全然いいですよ、うん、これは
いいです、
ある意味、まあ、
ついて
これるんでしょうけど、
全くついていけへんかったらノススメにする
そうノススメ、
ノススメさ、ノススメやってほしかった。
いつ進むんでしょう。
でもノススメシリーズはちょっとやりたい、ね、
やりたい。
で正直いまだにあの K-POP のススメ、
K-POP しかやってない。
いやでも K-POP のススメいまだに結構俺だから結構でかいからな。
あそうですか、
うん、もしかしたら次の回は飛びすぎてて内容がのすすめになるかもしれんっていう、
まあなんかねそういうの提供できたらいいですけどね、
うん、という感じで、うん、まあちょっと8月になりますかね、これは配信がねのあと、
はい、
コア対談でございました。
ベロベロベロベロ会議、
はい、まあちょっとおもろがっていただけたら幸いでございます。
はい、
はい、エンディング
長いことありがとうございました。
はい、エンディング続きます。
エンディングでーす、
はい、というわけでございまして、まあかつてないぐら
い
ゆるゆるでベロベロなアートコアでしたけども、まあなんか方向性を確認した回という感じでしたが、はい、さあじゃあインフォメーションの方、太田さん、シラフの太田さん、
はい、シラフの太田です。8月2日明日はいよいよピカのトークライブショーです、
はい、
30名様予約制なのでもう今すぐご予約ください、
はい、
ムーママが聞けます、
はい、
で8月8日の土曜日19時からは黒瀬陽平さんがトークに来てくださいます、はい、
両方とも19時からですね、夜の。なので明日8月2日と8月8日の土曜日は展覧会勝又秀幸個展自体は19時までという感じになっております、
はい、で黒瀬陽平さんの方は入場料が700円なので予約してください。
はい、というわけでございまして、まあもうねちょっとあの第2週終わろうとしてますけども、早いですな、
早いね、
あと1週で終わりですけども、まあちょっとどんどんね夏めきまくってきて、日中は暑いんでぜひね夕方以降水分
も
ね、
いや前のもグラグをしてる人は何を言うとるんやって感じやろ
う
けどね。
そうですよ、前のガレージをしてる人は待ちに待った冷暖房完備となってますからね、うち、ん、までたどり着いてもらえたらかなりのエアコンディションがある、
居心地よくゆっくり絵を楽しんでいただける環境になってます、
はい、そうですね。あとまあ何回もあのツイッターとかに書いたりしてるんですが、中に入ってるあくび AT ショップはね、うん、あくびのオリジナルグッズとか、あと今回、まあ、次回以降もやるんですけど、まあ、今モグラギャラリーで展示してる作家とのコラボレーショングッズとかですね、
はい、
ここでしか手に入らないグッズが、まあ、安いとこやろからやと70円からありますからね。
あ、そんな安いのがあるんですか。
ありますあります、あのそのマジックペンですけどね。あ、まあだからまあそれもありながら、まあ一点もののアートピースも、まあ、その楽しみの一個として購入できるという意識でですね、ぜひあのお買い物に来る感覚でうちのギャラリーに来てもらえたら楽しいんじゃないかなと思っておりますので、
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。
お待ちしてます。
はい、来週はいよいよあのちょっと遅くなりましたが上半期映画談義を配信したいと思っておりますというわけでございまして、モグラグラジオボリューム268でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。